今まだ0人ですね。
ああ、こんな感じか。こんな感じか。
どうでしょう。
遠い？
ちょっと遠いですね。いつもより。
おお、近い。ああ、いいんじゃないでしょう
か。どっち？こっちか。
はい。
ああ、
いい。
ああ、はいはい。ちょっと低いのか。
低いのか。ちょっと煽り気味だね。
低いですね。
始まってから調整が始まるっていう。
あ、今お三人さんがもうすでに、ありがとうございます。今ちょっとまだね、もうちょいですんでね、聞こえてますでしょうかね、声の方は。
よいしょ。
お、来たよ、段差が来たよ。
よ
っ、はい、
おお、
よ、
お、今音が鳴ったね。今まで音が鳴ってなかったね。
7時までは鳴ってない。あ、そうではない。
そういうことでもない。
あ、もうちょいこうした方が、あの、ミルクホールがこれ。ああ、いい。
ああ、いいじゃないですか。いいじゃないですか。
これ、うるせえな。
これ再生をして。うん、
まあ、多分聞こえていらっしゃるんじゃないかなと、こっちうるさかったんでね、しておりますけれども。
はい、あ、はいはいはいはいはい、どうも、はい、どうも、
はい、はい、ちょっとタイムラグが違う。あ、こんばんは、笹さん、こんばんは、どうも。
そうですね、タイムラグはどうしても出ちゃう、
出ちゃうんですね。
はい
はい、
ん、あれ、ん、ここ空いてますね、ここで。謎の、
まあ、それあるからいいんじゃないですか。
いいか、
あの、なんかよくわかんない劇団の、
はい、
はい、
はい、はい、ということで、
はい、
始めさせていただければと思います。
は
い、
どうもどうも。
東京ミルク放送局2025年、はい、一発目ですね、
はい、
生配信でございます。はい、よろしくお願いいたします。
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いやいやいや、どうですか、お正月は。森平先生、
先生、お正月はね、結構今年はのんびりしましたね。
あら、だいぶ、
はい、まあ、あの、期間はそんな、あの、巷の皆さんみたいに9連勤とか、あ、9連休とかはなかったんですけど、
はいはい、
まあ、あの、そんななんか大した忙しい用事もなく、
はい、
家でなんかゴロゴロ、ね、正月をしようともう腹をくくりまして。あ、ストム Z さん、明けましておめでとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
どうでしたか、ジャマスさんは。
31日まで仕事し、
まあ僕も30日までは仕事でしたね。
31日まで仕事で、
はい、
しかも、
はい、
もうこれ話す長なんですげえ端折りますけど、
はい、
今この画面に映っている、
はい、
このチラシがあるんですよ。
あ、なんでチラシですか、それ。あ、絵はかっこいいですね。
絵はかっこいい、
絵は素敵、
絵は素敵な方が描いている、はい、このチラシが、
はい、
予定より予定のタイミングで届かず、
あらあら、
年末進行もあり、
まあそうでしょうね、お忙しいですよ、だって、
渋谷とここを3往復ぐらいして、
うん、
届く届かないで。
なるほど、
ええ、
なに、それはちゃんまつさんがやってたの。
別に、だから別にやってたっていうか、もう動けるのがそのタイミングで私しかいないので。あ、なるほど、
ね、一番面倒くさいパターンですね。
はい、どういうことですかと、
はい、
このチラシは、
はい、
劇団東京ミルクホール第28回本公演舞台虹のトロス、
はい、
おおおおおおミルクホールのチラシでした。
そうでしたね。いや、書いてる人が豪華だから。
そうですね、
ミルクホールじゃないと思ってましたよ。
安彦義和先生、
そうです、ね、
ガンダムの安彦義和先生の、この虹のトロツキーという漫画を原作とした舞台をやるので、
はいはいは
いはい、実際のこの絵をお借りして、
はい、
チラシに使わさせていただきました。
これは、あの、書き下ろしではないんですか。
さすがに頼めないでしょ。
さすがにそれはあれか、きついか。
さすがに頼めない
でしょ。ちなみにごめんなさい、僕ね、
はい、
あの、安彦先生のこの作品を知らないんですよ。
安彦さんはガンダム以外はそんなにメジャーではない
ので。まあ、でも僕、あと、あれ何でしたっけね、あの、ヴィーナス戦記っていうのをバイクの戦争の やつ読んでました。
それも知ってます、
はい、
あとクラッシャー・ジョーかな。
あ、クラッシャー・ジョー僕大好きでしたね、
はいはいはい、
映画見に行きましたよ
あれ最後かっこいいですよね。
かっこいい、
知ってた、
うん、
でこれはね、あの本当に漫画化されてる中でも別にそこまで売れてるわけではないの で、はいはい、
で、
でちょうど、日本近現代史、はい、戦争の時の話で、はいはい、うちらが得意なやつだ
から、そうですね、はい、歴史もの好きですもんね、は
い、っていうことで、このチラシの何が素晴らしいって、はい、まず安子さんの絵をお借りしているというところと、
はいはい、そうですね、
何があってもいいように、はいはい、一言まず最初に安彦先生ごめんなさいという、
最初にね謝っときゃいいと思
って、最初に謝っとけばもう大丈夫なんですよ、
はいはい、まあそうですね、
はい、下から言ってますから、もう
そうですね、そんな甘いもんじゃないぞ怒られるときは怒られるぞ
いや見てください、はい、見てください、
はい、
最初に謝ってます、
はい、
っていうことは、
はい、
侮辱するつもりもないですし、
はいはい、
リスペクトがある上でやってるということです、
はいはい、あのお詫びの気持ちを上回るやばいことをやる可能性があるじゃん愛ちゃんとか。
あ、まあね、その本番で起こる何かみたいなのは一役者個人の責任を負ってもらわないといけないので、そうですね、楽しみでしょうがないですね、
はいはいはいはい、なるほどね。いやでも楽しみですね、
はい、マッドマックス怒りのデスロード、
はい、
みたいな話になります。
そんな話なのどう考えても違わない。
もうこの時点で怒られそうだ
よ。その時点でそんなんじゃねえぞって怒ってるよ安彦先生見てたら、いやいやいやいやいやってなってる。
いや、怒りのデスロードは安彦先生は好き、絶対。
いや、好きかもしれないけど好き嫌いの話じゃなくてそれを自分原作っていう銘打って やっていいもんかどうかっていう。
いや、まあでもね、伝えたいメッセージ性が同じであればそのソウルメイトがどうかの話じゃないですか、
はいはいはい、そんな仲良くないでしょだってい
や、仲が悪くはないよ。
いや悪くはないけど、ソウルメイトじゃないじゃない
だからこれによってソウルメイトになれる。
なるほどね、はいはいはい、まあまあまあ、だどうなるか見てみようじゃないですか。
現状は怒りのデスロードみたいな話です。
なるほど、いいんじゃないですかね、
はい、はい、っていう形で今週土曜日から、
はい、
発売かな、
あ、
チケットが、
あ、なるほど、
発売なんで、よかったら皆さんもね。
でもこれは注目浴びてるんじゃない。だってステージナタリーとか出てましたよね。
そうなんですよ、
生意気に
すのさ、
ね、
すのさ、すのさ、
はい、舌打ちしちゃったもんあれ
クソがクソがと。でそうなんですよ、それで、そうそう、安彦さん自身もアフタートークで来ますし、
はいはいはい、あ、でらしいですね。
あと春風亭一之輔さんとか来ます
から、はい、素晴らしいですね。
笑点のレギュラーの人ですからね、
ね、
正月出てましたからね。
なんで来んの。
それはだってうちらのクラスの、
はい、
大人気劇だった。
なるほど、
笑点の一人や二人、
はいはいはいはい、じゃあ俺も行くわ
俺たちはちょっとチケット買ったの
いやいや、ゲスト、トークゲストで行きます。
あ、じゃあチケット一回買ってもらってから最後。
いや、あれチケット買ってから出るもんなの、トーク。
いや、まあまあまあ、
アフタートークのゲストってチケット買うんだ。あれ
森江さんはちょっとそうなっちゃいます、ね、
あ、そう、なるほどね、
はい、
なんか釈然としないけどまあいいよとりあえず
っていうような、
はい、
感じだったりとか、
はい、
あと椿組のね、鳥羽山文明さんっていう、あ、はい、まあ、はい、安彦さんと同い年ぐらいのもおじいちゃんなんですけど、まあ、
そうですよね、
はい、まあ、この人そこまで、まあ、今もちょこちょこテレビ出てるんですけど。
あ、出てらっしゃいます。いや、僕だって知ってます。
知ってる、それ、それあれですよ、いや、お芝居やってるから。
まあまあまあまあ、はい、それもあるとは思います。
もうなんかあれですね、はい、東北の方とかで、
はい、
ルンペンやりながら路上芝居をやってた、
はい、まあ、あの世代の人たちはそうですよね。
アンデラのヤバい人たちです。
はいはいはい、
ヤバいっていうか、そういう何、悪いとかそういう意味じゃなくてね、
はいはい、まあヤバかったですよね、あの頃のあの劇団の人ってね
だって去年の夏まで40年間花園神社の中で舞台やってましたからね。
はいはいはい、
何をやってるんだよっていう。
あ、田原さん、すみません、ありがとうございます。
遅くなりました、お年寄りと遅く、はい、ありがとうございます。という
アトムハンさん、こんばんは。
アトムハンさん、こんばんは、はい、という形で、
ゆうじろうさんもこんばんはですね、
ありがとうございます。今回ね、いや、ちょっと真面目な話、東京ミルクホールなんですけど、
はい、
東京ミルホールなんですけど、
はい、
世間が注目しちゃってるから、
はいはいはい、
多分速攻でチケット売り切れちゃうんですよ、
はいはいはい、
なんでもしちょっと関東お住まいの方で、
はい、
少しも興味あれば、はい、多分11日中には言ってくれないと、
はい、
アクセスしてくれないと全席完売、はい、前回もぶっちゃけ全席完売なんで、はい、でもとは言ってもあれは 本番なんだ本番始まってから全然完売になった。
前回って何でしたっけ。あれ僕見に行って
ない。いや前回はねコロナだなんだのもあったから。ああ
そうか、はい、
上野の方でやったやつですね、
はい、あストアハウスね、
はい、黒トカゲもう全然完売なんですが、はいはい、あれは本番始まってから最初に売れただけなんで、はい、今回はもう発売直後にもう全席完売なんじゃないかと言われてますんで、はいはいはい、もしご興味ありましたらよろしくお願いしますという形ですということで、はい、先にね、うん、告知の方だけでもやっとかないとなと思っておりまして、はいはい、あれなんですよ今日、うんまあ、年明けすぐ一発目っていう形だったんで、はいはい、お手紙の方が、
はい、
まあ、郵便事情の方もあるから
あなるほど、今はなかなかね
届かないですけれども、ね、サハルさんからですね、
はい、
DM をいただいておりました。
ありがとうございます、
はい、
どうぞ。
こんにちは、いつも楽しく拝聴させていただいておりますサハルです。そして送る場所ながら明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。今回スレズレコさんの投書を送る予定ですが年末選手は多忙だったので送ることはできませんでした。仮といってはなんですが DM で年始の挨拶することは全然いいですよと。
そうそんな、は
い、
今は
全然いいですよ。さて東京魅力放送局の皆さんが今年の目標はありますでしょうか。ちなみに私は体重を75キロから70キロまで健康的に落とすです、
うん、
そのためにジム通いのほか自転車の後輪を固定する固定ローラー台を昨年購入しイカゲームシーズン2を見ながら1時間近く自転車を漕いでいます。イカゲームシーズン2は最終話まで見ましたがあくまでのも次のシーズンのつなぎ会なので中途半端に終わる感じがしてすごく気持ち悪いです。これ今年中にやる続編を見なきゃあかんという感じですけれども、ど、はい、今年の目標はありますでしょうか。
今年の目標ね、はい、一応ありますよ僕。
なんですか。
ブラジリアン柔術で青帯を取りたいですね。
今何帯なんです
か。白帯です。
白の
次が青。
お、じゃあ一級上がるぐらい。
まあそうですね。
え、一年はできんじゃないですか。
いやまあ人にもよるんですけど、まあ僕は不真面目なんで、まあ、でもね僕の周りの人同じく入った人たちが徐々に取り始めてきた。
ああなるほどなるほどなるほど、はい、じゃあまあね年功序列じゃないけど。
そうです。であとね基本的に、まあ、これも道場によって違って別に統括した試験があるわけじゃないんですけど、
はいはい、
まあ、うちのジムって割とね試合を見据えたジムなんですね、
はい、
割とそういう人が多くてなので試合出ないとちょっと進級しないんです。
ああまあまあでもそれはそれでいい、
まあうん、で試合出てないんで
出ましょう。
今年はちょっと出ていこうかなと思っております。
じゃ試合を告知してください。あとそうだね、はい、X で言ってましたけどなんか、はい、ちょっと森さんのお芝居出るみたいじゃない。
そうなんですよ。4年ぶりぐらいに、
うん、
しかも今度即興芝居
インプロビゼーション。
そうブラジリアン山田さん、
は
あ、ブラジル劇団の、
はいは
あ、でいろんな映画の脚本とかやってらっしゃる方が、はい、今人立川の方でに住んでらっしゃる方で、
はい、
辺を中心にちょっといろいろ演劇を盛り上げたいって思ってらっしゃるようで、でちょっとご縁があってちょっと稽古会とかにちょいちょい参加してたんですよ、は
い、
したらちょっと一緒にやらねえかと
お声掛けして
「ゆうやるじゃない」みたいな感じになって「
ゆうやっちゃいなよ」と「
ゆうやっちゃいなよ」「ゆうがキャンできるならルーしなよ」って
あんまり真似しちゃまずいな特定の誰か真似しちゃまずい
な雰囲気じゃない。なんていう雰囲気のね、
うん、
キャラをちょっと今自分で勝手に作ってみました。
はい、
はい、そんな感じでやることになりまして、
はい、
2月の22日
お
猫の日ですね、
はい、
でこの日ちょっと1日だけで、
はい、
なおかつ昼の会と夜の会全キャスト総読会の、まあ、イベントみたいな感じなんですけど、うん、その13時からの会に私出ますんで、でチケット発売がね2月の22日ちょっと来週かな。
チケット発売
が1月22日
ああ
予約開始が、
はい、
1月22日なので、はい、まあ、それぐらいにまあまあ、私宛てでも多分チケットの多分ホームページの方でもなんかあるかなという感じがするので、はい、で多分1500円ということで超価格破壊。
めちゃくちゃ安いじゃないですか。
そうそう。
でなんかそれ駅前の路上がなくてやる
大丈夫。ちゃんと結構立川のおしゃれスペースで。
ああそうなん。
そうで座席もそんなに多くないので、
はい、
東京ミルクホールさんみたいな立派な劇場でちょっと僕まだできないんで、はい、
すみません、ちょっとそんなもんじゃないんで、
うん、まあまあまあ、
まあ、お席ちょっと少なめなんでですね、もしちょっとご興味ある方はお早めにご
連絡ください。どこでもいいんですけどね。
そんなことないでしょ。
荷物が多いから、それにそれに見合うだけのところになっちゃう。
荷物多すぎだよ。しんどいもん、もう楽屋裏見るだけで俺気重くなってたもん。これ
あのなんか豚缶で手伝いに来てた人がちょっと切れてましたから、
ね、そう、だいたい怒ってるじゃんスタッフの人。これ本当に持っていくのみたいな雰囲気出すじゃん。
本田劇場でもこんなに持っていかない
っていう、ないよ、ないないない。
おかしいよね。
だって本当にあの積み込みの前の日とか俺あの稽古場のスタジオを見回して俺本当気重くなってたからね。明日熱出目かなって思ってた。
おかしいね、小道具も多いし、一人十着とかだし。
そうだよ。
ね、まあまあ、それは言い出した
ら、まあまあまあ、
はい、じゃあ2月に。
そんな感じなので、あの、はい、こちらと合わせてですね。はい。はい、
私の方は、はい、行けたら行きます。
あ、ぜひぜひ。
はい、立川。
はい、
ね。土曜日がね、ちょっと本当当日なので分かんないと
思う。あ、なるほどね。はいはいはい。
すみません。
こちらは3月でしたっけ
?3 月ですね、
はい。
はい。
そんな感じですね。はい。
っていう形が一つ。はいはい、と、サルさんの方が、
はい、
あ、体重を75キロから70キロに落とす。
僕もね、落としたい体重。あの試合、先ほど試合出るよって言ってたんですけど、僕多分試合出るとするとちょっと体重落とさないとダメなんですよ。
あ、そういうことなの。
はい、あの僕の体格に合った体重だと、今の体重だともっと大きい人と戦わなきゃいけなくなっちゃうんで、
はい、
ちょっと不利なんですよ、
はい、
なのでちょっと体重を落として下の階級で戦える状態にしないといけないんで、僕もね、あの間接的に言うとサハルさんと同じで結構体重落とさないと多分ダメだろうなっていう。
あ、それが落とさないといけない。
そうですね、わがままボディになっちゃって
る。あら、
はい、
まあまあね、
まあまあまあ、
ダイエットのことに関しては私に聞いてい
て、あ、まあね、かなりスリムになられて。
そうです、あの
前一時の
何年か前のこのミルク細川の YouTube をチラッて見たら、うん、はい、なんかちげえなと思ったら太ってるんですよね、自分。
うん、あのね、大きいもんね、なんかね、うん、
これでもね、今ね、11月から、はい、多分 3,4 キロ戻してるんです
。ああ、太ってるってこと。
はい。
あ、そうなんだ。
ええ、でもまたこう落としてる。もうね、落とすだけだったらできます。
それがまた年取ったら新陳代謝がね、
新ちゃんとの代謝ね、
落ちる。もう50になったらまあ落ちねえからね。え、こんなに食ってないのになんで太ってんのってなるからね。
森さん、
はい、
食わなきゃ大丈夫よ。
いや、そうなんだけど、それあの一番ダメなやつ。痩せ方としてね。
ただ痩せてるだけ、
はい、そうそうそう。
あの実はなんか正月、
はい、
あの実家帰って、
はいはい、
普通に3食食うじゃないですか、
はい、
で、まあ、ちょっと太るっていうよりも、うん、
はい、
あの肌にツヤが出てきました。
完全に体がもう消耗してってるからね。
単純に単純に痩せてるだけだった。
俺らの年であの食事制限して痩せると老けちゃうんだよ。
そうそう、
シワシワになってきちゃうの。
でもそしたらね、やっぱお正月ね、おもしろ食べたらね、ツヤツヤして
ビタミンとかが入ってる
から単純だから、もうオーバーペースで何か栄養失調だっただけなんだよ、ただ。
ダメダメダメ。
はい、っていう感じです。5キロ、はい、まあまあでも頑張ってください。まあ、でも運動やってるみたいだからね。
あ、大丈夫じゃないですか。であればいいんじゃないでしょうかね。え、ちゃんまさんは
今年は1年間、はい、まあこれもね似た話になっちゃうんですけど、はいはいはい、風邪をひかない感じかな、はいはい、去年ね2月ぐらいに本気で死にそうになったのと、
あ、はいはい、うん、僕も去年だって本当去年の今ぐらいじゃないかな、はい、もう速攻コロナになってましたから、
ね、一の一番でね。
そうそうそうそう、なんか
具合悪いな。2月ぐらいに本当に死にそうになったので、1ヶ月近く動けなかったのと、そう、秋口にコロナにもなったから、まあ今年はそういうことがないように気をつけていこうかなと思っております。
健康でいたい、大事。
はい、
なんかね、なんでしょうね、まあ僕50になったじゃないですか、常になんか調子悪いもんね。あの全部 OK っていう日がない。
今日 OK、 今日 OK っていう日
がない。
どこかどこか、
なんかね、
中古だからね、
どっかいてとか、なんかムカムカするとか、なんか頭微妙にいてえなとか。
まあまあ中古だからしょうがないですよ、うん、
すぐ咳出るとか、
ね、自分もそうです
よ。でしょ、
はい、
ほんとね、最近ね不安になるよね、
うん、
これ急に入院とかになったら俺金あるかなとか思っちゃうもんね。
まあ、それはそれでまた考えましょう。
まあまあそうなんだけど、はい、本当。
どうも、もうちょっとそんな感じで、
はい、
今年の目標は、うん、じゃあ、
はい、
またじゃあ森さん、うん、痩せる。
痩せる。あとまあ
青帯を取りたい。
青帯を取りたいですね。すね青帯を取りたいで私は、はい、猫まない。
はい、そうですね。大事です。
猫まないようにする。
はい。はい、あのあれですよ、食事制限しちゃダメですよ。無理な。寝込むんじゃうからね。
あ、そうか。それもそうなのか。
いや、
それも原因なんだろうな。
免疫力なくなっちゃうから。
しばめたからね。
体弱くなっちゃうからね。
そういうことなんですよね。
本当大事ですよ。
はい。ということで年末年始ね、あったことをちょっといろいろと、あの皆さんとゆっくりお話ししていきたいなというふうに思うんですけれども、まあ、あの前回トップ10やった時にちょっと忙しかったんでね、わたわたしてたんですっていうのをお話しできなかったんですけど、12月、
はい、
非常に気になることがいくつか、
はいはいはいはい、
ありまして、
はい、去年の話なんだね、
はい
はい、
ドンファンの嫁いたじゃん。
あ、はいはい、無罪になったんでしたっけ。
そうなんですよ
ね。
限りなく怪しいけど、
まあまあまあまあまあ、
まあ、状況証拠じ
ゃないから、まあまあまあね、
状況的にお前が怪しくねっていうその状況証拠、決定的な何かは一つもないので、うん、
はいはい、
無罪、
はい、
無罪ということはもう罪はないんです、
ないんですね、
っていうことで、はいはい、もうそれぞれで
執行猶予とかじゃないです
からね。執行猶予とかじゃない、
ゼロですからね。
ゼロですね。何にも悪くない、はい、ああそうなんだ。
どこでも行けるんです。海外旅行
で何やったっていいんですよ、うん、普通の人なんです、
はいはい、
普通の人が疑いをかけられてて、ね、普通の人になったっていうだけですから。
そうそうそうそうそう、
もうそれほどいいんです。それは別にどうこう言うつもりは全くないんですが、はいはい、気になることが一つあって、
何でしょう。
あ、無罪なんだと思って、うんうん、まあ、報道ステーションもなんか見てて、うんうん、でその後1時間半ぐらいして、
うん、
まあ、ちょっともぞもぞっとファンザを覗いてみたんです、うん、
元気やの。
それはもう、それはもうしょうがない、
はいはい、
その、
まあ、ファンザは大事、
ファンザは大事ですから。したらファンザのその日の素人部門第1位がドンファンの嫁なんですよ。
あ、まだファンザにあんだ。あ、まあ出てたっていうもんね。
で、なんかその逮捕されて逃げ上がせてる頃にそのドンファンの嫁のやつがずっとトップ10にランクインしてたんです
よ。あれはあれなんないんだ、やっぱ削除とかにはなんないんだね。
だって別に本、だって有罪、まあ、有罪でもなんでもないですから。
有罪になったらなるのかな、
わかんない。でもそれは司法判断なんじゃないですか。
あ、まあそうだよね。
で結局無罪じゃないですか、
はいはいはい、
ただの一般人が出てるアダルトビデオですから。
なるほど。
みんなファンザで、あ、そういやこいつ AV 出てたなと思ってみんな同じこと考えて検索したんでしょう ね。それが無罪って言われてありがとうございますって言ってる横でこう自分でテレビのスマホ見ながら、はい、あれこっちだとすげえことになってんだよこの人。
あれってさ、ごめん俺あんまよく知らないんだけど、結構前の話 AV 出てたの。
そんな前でもないですよ。
でも結構だって、まあ、相当なお年じゃないですかドンファンの嫁。
いやもうでも、ね、28ぐらい。
あ、そんなもんか。まだ
だから、だから20歳過ぎぐらい。
あ、そっか、
はい、
なるほどね、
はい。
え、それってさ、女優としてての素人さんとしてて、
素人、素人、
なるほどね。
あ、女優あ、素人か、素人ナンパみたいな。
なるほど。あれだ、なんだっけ、マジックミラー号みたい みたいな、
そんなマジックミラー号とトップじゃないけど、
はいはいはい、
最高の愛人みたいなやつに出てて、でこの前、うん、まあ、ちょっとこのそういうアダルト業界で働いているやつがいるからちょっと聞いてみた。で、無罪になった日ドンファンの嫁1位だったんだけどさ、そしたら吹き出してて、
はい、
あれってさ、
はい、
例えばさ、自分がそういうアダルトビデオ出てったギャラをもらいます、うんうんうんうん、で自分のさじ加減でメーカーとかにやっぱり家族に反対をされたんで、うんうんうん、そのファンザとかに出すのは止めてくれませんかっていうふうにファンザに、ファンザというかそのメーカー側にお願いをしたら止めてもらえるもんなの。それ全然止めます。
まあ今そういう法律もできましたもんね。
そこで揉めても何の意味もないんだよって、はいはいはい、要は出るまでの出演料なんで、はいはいはいはい、それを継続してるかどうかっていうのはまた別なんで、はいはいはい、全然止めますよって言って、
はいはいはい、
そう、うん、っていうことはじゃあ、ドンファンの嫁は、
はい、
今容疑者なんで、はいはいはい、ご迷惑というか、うん、混乱させるといけないので、はいはい、まあ、こういうちょっとビデオは止めてくださいっていうふうに電話を1本入れればよかっただけの話って言ったら、はいはいはい、そうですね、
はいはいはい、
してないってことだよね。
そうですね。
そうですね。でなんでしてないのこれは、はい、なんでしてないかどうかはまあ個人にもよるんですけど、まあ、一番手っ取り早いのは、はい、まあ、印税的な感じもあるから、
あ、やっぱあれ印税入ってくるんだ、はい、カウンターで再生回数とか、
はい、
あ、やっぱそういうもんなんだね、
はい、だから無罪だし、はい、ハンザでも1位なんですよ、
はいはいはい、
だから無罪にもなったし、はい、金も大金が入ってくるんですよ、
はいはいはい、
ラッキーラッキー
なんですよ。そうだね、勝ち組だよね、
ま、でも殺人容疑をかけられてる人は、はいはいはい、本当に無罪だったら止めてくれって言うんじゃない
まあまあまあその辺はほら人それぞれのあれがあるからね、価値観が
違う。本当にこいつ無罪なのかとか思い出して、
はい、まあ、そこはほら
司法が判断するから何も言えない
けど、非常にこうやっぱり、はい、
だ有罪になったら止まっちゃうのっていう話になった。それも別にメーカー側が判断することじゃないけども、警察側からの要請があれば止めないといけないらしいですよ。
なるほどね。
っていうことは、じゃあ今もドンファンの嫁はあれが見れるってことはずっと小銭が入ってる。
なるほど。
チャリンチャリン。そしたら笑いながら、はい、ハンザで1位なんか小銭じゃないですよって言ってました。
あ、そうなんだ。あ、大きいんだ
小銭。ハンザだったら 全、 なんか、まあまあ、全タイトルだからね、
日本の。まあそうか。
へーって言って、
そんなに大きくないんだと思ってたら大きいんだ。
シャレになってない金額だって言ってました。
だって昔から比べると、ほら AV 女優さんもさ、ギャラかなり下がったって言うじゃない。
はいはいはいはい。
なんかみんな誰でも出るようになったし、やっぱビデオも売れなくなっちゃったし、うん、それでもやっぱ大きい金額、やっぱ俺らからしたら大きい金額なんだろうね。
あのビデオだけの単体だけのギャラだったらそんなに安いかもしれないですけど、はいはいはい、ファンザとかで見れる機会が逆に増えているので、は
い、でそこでいっぱい再生されると
、細く長くなってるらしいです。
なるほど、ね、
今までは太く短くだったのが、
はいはいはい、
あ、
なるほど、不労所得みたいな感じだね。
そうですね。だからもうあのドンファンの夢はニッコニコで、まあ、この正月はサイパンと過ごしてるんじゃないかなと。
なるほどね。確かにあのトラブリューの人もね、毎月、あ、違う、毎年何千万も入ってくるみたいなこと言ってたもんね。
ロードで。
ロードで。
まあね、ロードは流行ったからね。
そうそうそう。いまだに入ってくるらしい。
いや、いまだにカラオケでは歌われるでしょ。
そうそうそう。だからもうチャリンチャリン入ってくるらしいよ。
やら
すごいな。
やらしい。はい、うん、ということでちょっとそれ気になりましたという形でございます。
ね、
はい、あとは、はい、あとなんかコメントいただいてますね。はい、
セクシー、女優は夢がある仕事なのかな。
あ、多分どういうとこは。
でもまあ昔から比べたらちょっとあれなのかもしれないですけどね。でもどうなんだろう。やっぱ言ってもさ、人にやあの、まあ、あの職業に上下はないですけど、今ちょっと話題になったりしてますけど、でもやっぱり言ってもさ、胸張って言える仕事とは言いにくいじゃないですか。
まあね、
で、あのよくやっぱそのこういう方々ってさ、あのちょっと仕事で差別するなみたいな、今もちょっとあのなんかね、あの
タイガ
ー SNS とかで褒めたりしますけど、やっぱあのなんでしょう、あんまり多くを望んじゃいけないとも思うんですよね。
何
いや、だからあのいや、もちろん職業で、
あの AV 女優と飲みに行ったら、はいはい、なんかすごく軽くいけるんじゃないかっていうふうに。
違う違う違う、そんなしょうもないおっさんの話じゃなくて、
そういうふうに考える
ってこと。あの AV 女優にも市民権をよこせ、もっと俺らの職業はもっとあの崇高に扱ってくれっていうのはちょっと違う気はするんですよ。そこはちょっとそれなりにさ、あのなんて言うんでしょう、自覚というか、あ、もちろんそれを職業を理由にバカにするわけじゃないですけど、あの職業によってはあのその辺はそれなりに覚悟してやらなきゃいけない職業もあるのかなっていう気はするんですよ
ね。まあそうでしょうね、まあ、悪いことをしてるわけ
ではないけど、でもだからってね、子供番組で流せるかっつうと流せないわけじゃないですか。だからまあその辺はちょっとあのなんて言うんですかね、いろいろ難しいですよねって話ですよ ね、 それはある程度自覚覚悟を持たないといけない仕事もあるよねっていう話ですよね。
冷蔵庫マンも子供番組出てた時はびっくりするぐらい冷やしてました ね、 ね、
はい、モザイクかけるべきですよね。
NHK でこんなに滑ってていいのかと思いました、
ね、NHK で AV 女優出すのと同じぐらいちょっとあの結構ギリギリなラインではありますよね。
いや、だから難しいとこですよね。まあ、だからまあ、ね、
でも今は普通にね、あのヒーローものの戦隊ものとかでも悪役で元
ウェブ16本とか、まあ、そういうのは全然いいとは思うんですけど、ただあんまりこう自分の仕事をもっと崇高に扱えっていうのは、
言うのはね、昔に比べればそれは、
まあ、言えるだろうけども、ちょっとまあそれはやっぱいろいろあるよね、職業によってはっていうのはちょっと思いました。何の話だったっけ。あ、ドンファンの嫁、友人とのグループライン名が焦点何倍だだったんだって。
焦点何倍だ。悪意があるよやっぱこいつ、なんか、ね、
やってんな、
やってん、いやだからそれはもう地方、
まあしゃあない、
地方が決めてますから、す、ね、
はいはいはい、
やってんすけど、ね、ね、はいはい、やってんすよ、ね、検索履歴、殺人見つからない方法とかでばっかりやったら、そういうのだった、ね、負けだったらしいよ。
そうですよね、
はい、
あ、ちょっともうスーパー戦隊の女幹部がセクシー女優だった時代はもう過去、あ、そうなんだ、もう古いんだ、まあ今はまたいろいろ難しいからな、すぐ文句言ってくるやつもいるからね。
月500本年だって新作が、
はあ、すごいね、
500本だよ。
ニコラス・ケイジだってそんなに月には出てないよね。一時それに近いところあったけどね。
あったけど、
それメンタル行ったら5本ずつ新作出てた時あったけど、
ね、それぐらいの安い仕事はしてたけど。
でも借金払い
終わったから、ね、終わったらしいからね、どうやらね。いや、そう、月500本ってさ、年間6000本じゃん、ね、
はいはいはい、
6000本だからバレないよって言われたらさ、そっかって気がする。
でもやっぱバレんだよね。
分かるやつは分かるよね。
僕なんかで聞いたんですけど、あれこの話しましたっけ、やっぱ今 AV が全然売れなくなったと、
はいはい、
やっぱあのちょっと可愛いだけじゃん、可愛い子いっぱいいるし、
はいはい、まあまあまあ、まあ、
だからって元アイドルだって今いますよね、はい、でだからって過激なことすればいいかっていうと、やっぱそれももう飽和状態になっちゃって、もうそれも、まあ、だからっつってたくさん売れてた時代はもう終わって、じゃあどうしようかって思った時に、なんかとあるその AV の監督の制作の人かなが、ちょっと気づいたんですけど、 AV じゃないのにここまでやったっつって AV を出したっつって、あの普通のグラビアなのに、グラビア撮影なのに、
逆の発想ね、
はい、にここまで最終的にやっちゃいましたっつってやったらバカ売れしたらしいんです。
それは面白いですね。
しかもそれ出てる子自体は別に特別可愛いわけでもなく、で、まあ、当然知られてない子だから、なんかハードなこととか、うん、もうぶっちゃけもうほぼ素人みたいな子なんだけど、そうやって売ったら AV じゃないのにここまでやったっつってバカみたいに買ったらしいんですよ。やっぱ
でもその子はそれで売れて、うん、売れてっていうか、その、まあ、その、うん、そのバギデーを売れたから収入もしっかりあった、
うん、そうそう、でその子自体も多分だからもう AV には出
ないって言って、
いや出る予定だったんだけど、ただ AV って出すには特別可愛いわけでもないし、
ああそこまでの特徴もないからね、
うん、だから別に出してもなって思って、そこで頭を切り替えて AV じゃないよっていう触れ込みで、
なるほど、
出したらバカ売れしたっていうのを聞いて、やっぱ商売って頭のいい人がバカから買ってるところなんだっていうのがすげえ思いましたよね。
ちょっとしたね、
はいはいはい、
でしょうね、
やっぱもうそういうもんなんだと思いました ね、
こんな話をしたら思い出しました、
はい、
20か20歳か21ぐらいの時に、
はいはいはい、
私高校ラグビー部だったんですけど、
はいはい、
部長から PHS に電話がかかってきて、
はい、お懐かしいな、
ピッチに、
はい、
全集合、
はい、
全集合、
はい、
これしてこうぜみたいなことを
言い
ました
。はいはい、
なんだなんだ、聞き覚えのある高校、はい、で、後輩の浜崎くんちが一番広いと、
はい、
ということで、
はい、
うちらの代と一個下の代、
はい、
合わせて30人以上いたのかな、
はいはい、
集まって、
はい、
で何なんだと、
はい、
バイト休んできたんだぞこっちはみたいな、うん、もうみんなもう酒も入っちゃってるし、うん、いい加減しろみたいな、うん、なんだ同窓会だったら同窓会でいいんだけどさはい、はい、部長なんこれみたいな、うん、って言ったら部長がちょっと遅れて、うん、おごそかに入ってきて、
はい、
今日はお集まりの中ありがとうございます皆様に確認をしていただきたい、
はい、
案件がありますと、
はい、
で浜崎んちの、
はい、
ビデオデッキ、
はいはいはい、
ビデオテープをちゃんこって入れて再生ボタンを押したら、
はいはい、
そしたら一個下のラグビー部のマネージャーの
ユ
キエマンが制服着て出てきて、
お
何やってんのユキエマン、すごい真面目ないい子なんですよ、ユキエマン、ユキエちゃんね、
はいはい、
が AV じゃないんだけどかなり際どいやつに出て、
お
本番はない、
はいはいはい、
本番はないけど、
はい、
まあまあなんていうかな、こう電話みたいので、
はい、
パンツの上からグリグリグリグリ
って、ちょっと そういうのは、
あ
の、
そうそう、イメージビデオプラスアルファぐらい、
はい、
おしっこ持っちゃうとか言って、
ね、お触りありぐらいの、
そうそう、軽くね、
はいはい、はいはい、ソフトだね、
うん、
はいはい、僕一番好きなやつ、
性癖の話だよ、性癖の話だよ、そこは急に何の予備知識もなく、知り合いが、
それビビるね、
みんな目が点になって、
はいはい
まさきお前はユキエマンと仲が良かっただろと、どうなってるんだこれはって部長が怒り出して、
はい、
大至急、はい、ユキエマンを今から誰が電話するか決めようぜって言って、
なるほど、いやきついなこれ、
部長は本当に、はい、あのとんでもない AV マニアだから、はい、あいつら見つけちゃったんだよね、
なるほどね、やっぱいっぱい見てるからね、
見てるからやっぱり、
えそのあの部長はちなみに怒ってるのは怒ってるんだよね、一応
怒ってはいるんですけど、はい、なぜこれを俺が見つける前にお前らが見つけたなかったのかと、なぜ本人から俺に連絡がないのかっていう、
でそれは何、けしからんっていう意味、それとももうなんか自分の感情を通しているのか
分からない、からみんなを、ね、みんな集合して本人に話を聞かれたら分からない、でボス、そもそもそもそも違う人の可能性が 1% のことあるじゃないかと、
自分の目が腐ってて、ね、はい、いや違いますよって言ってほしかったのかもしれないよね、そうそう、言ってるけど、
でもどう考えても本人だ
ったで自分一人で処理できなかったんだね、
うもう CPU がオーバーしちゃって
、うわーあなるほど、
で、
はい、
結局その日はね誰かが電話一本入れたんだけど、うん、はいはい、出なくて、
はい、
でその日はそれで、うん、その後、うん、そのビデオを全員分ダビングするって言って、うん、みんな早くしろよって言ったら、タバコ吸いなら早くしろよって、早く持って帰ってじっくり見ないと分かんねえだからよって、絶対これ違うじゃんと思って、もうなんか、はい、言ってることが、はい、で結局ね、はい、じゃあ結局一番仲の良かったそのラグビー部のやつが、うん、女友達に連絡をして、その女友達から言ってもらったの、
は
い、結構、まはいはいはい、マジトーンで、
はいはいはい、
だ人違いだっていう前提の上でこういう噂があるんだよっていうふうに言ってもらったら、
はいはい、
そっから、
はい、
今日に至るまで20年以上、
はい、
ゆきえまんと連絡が取れません、
え学校は辞めちゃったの、
わかんない、誰からも連絡が取れない、
えちなみにその子はその後何かそういう活動はしてるっぽい、してない
か分からない、
あ
でも山田部長のレーダーには引っかかってないから多分してない、
なるほどね、
うわ、だから、まあ、AV ではないにしてもそれと同類のものに出てたと言って知り合いに見つかっただけで、その子は地元の全てを切り捨てなきゃいけなかったんだね、
なるほどね、うん、まあ、結局同じ学校の出向ってことでしょ、
そうです、
え学校でも全然会わなかった、
あじゃあでも卒業してから、
あ卒業してから、あ、うん、そうか
20か21ぐらい、
はい、えその町には住んでるっぽい子だったの、
いやもういなくなってる多分、
なるほどね、
下手したら実家ごと引っ越してるっつってた、
そこまでか、
いやだってひそひそ言われちゃうもん、
まあ近所でね、 あそこの娘さんエッチなビデオ見てくるらしいわよっつってね、うんうん、
あとそうだ10年ぐらい前に、はい、ごめんなさい、なんか どうでもいい話、
とんでもない、
10年ぐらい前に、はい、素人ナンパもののやつを見てたら、
はいはいはい、
当時、
はい、
なんか役者の子たちのワークショップみたいなのもやってたんですよ、うちで、
あ、はいはい、
で別に僕はそこは、うん、
はい、
得意じゃないから、はいはい、なんか俳優のおじさんがいて、はい、その人が全部仕切って、
あそれはこの映画学校で、
そうそうそう、はいはい、でそのおじさんが全部仕切ってて、はいはい、まあまあその来てる子たちは、はい、まあちょっと挨拶するぐらいは仲良かったんですけど、
はいはいはいはい、
2,3 年前に卒業した子が出てて、
はい、
まあそのマネージャーとかよりはそんな関係性は深くないからさ、あれ
意外と小劇場の人出てたりするらしい、
ああそう、うん、そう、それでね、まあちょっと天然の子だったのよ、で天然の子で、はい、これね、これなら出ちゃうかなと思ったんだけど、
はいはい、
ナンパしてる場所が福岡の方なの、
はい、ああなるほどね、
で多分スタッフに福岡まで行って で福岡でナンパしてて、で福岡で撮影をするから、はい、東京都内の人は誰もわからないよって言われたような気がする。
それ別にその子のご実家が福岡とか
関係ない関係ない。そこ、ああその子も俺もう連絡取れない。やっぱ連絡が取れなくなっちゃう。
ああなるほどね。
やっぱそう考えるとやっぱり結構大変な仕事だなと思って、1回出るだけでね。
一回あのやりないけどなんかドラマパートで出ねえかって言われたことがあってAV にドラマパートがあってやりなしで、
やりないとつまんないじゃないですか。
いやそうそうそう、でも俺ちょっと楽しそうだからすげえ出る気満々だったんだけど、はい、周りにすげえ止められてやめたんだ
まあでもよかったんじゃないですか。
はいはい、まあそっか、
うん、
いやでもほら昔ほら東京乾電池の人とかって結構日活ロマンポルノにガンガン出てたりとかしてた
し、ロマンポルノになってくるとまたちょっとい
いんだね、まあ、あれはまた違うか、
うん、役者として呼ばれてるような感じもあるからね、はいはい、
普通にね、うん、柄本明さんとか普通にね、
うん、だって知る男優よりでしょっていうこと
そうだね、うん、まあ一応映画だもんね、
うん、
そうか。でもだって一昔前の、ね、日活ロマンポルノえらい豪華だからね本当にねみんなこれなんかオールスターだなおいって時あるもんね。面白いからね。いやでもやっぱでもね、
すいません新年からこんなに下ネタばっかり話してしまって、
まあ、今ちょっと話題ですからね、あの、はい、ね大河ドラマでね遊郭、ね、のが出たとか、
はい、
出た出ねえっつってね、うるせえなとか思って見てましたけどもねはいはい、
あと、
はい、
お正月実家帰ったら、
はいはい、
友人の子供、
はい、
それで正月、
はいはい、
いつも来るんですよ、
はいはい、
ただ来てて今小学校3年生ぐらいの子なの、
はいはい、
女の子で、
はい、
今理髪そうな感じなんですけど、
はいはい、
で、あれを知ってるかって言ってきて、なんか最近マイブームらしくて、
はい、
まあ、お父さんお母さんも共働きだから、はいはい、学童施設かなんかで、
はい、
漫画を結構読んでる、
はいはい、
で俺が漫画好きだから、うん、あれ知ってるかって言って、うん、こっち亀みたいな感じで
聞
い
た
から、
ね、はい、
まあそうこの子からしてみれ
ば、まあ、
こっち亀ももうずっ
と古典芸能みたいな、ね、
終わって久しいから、うん、終わって久しいから知ら、あのそうか、うん、全然知ってるよみたいな感じで言って、うんうん、すごい知ってるの何巻まで読んだとか言われて何巻とかじゃないけど、はい、全部読んでるような気がする。
なるほどね。あれ俺後半見てないな
本当に。食いついてきて、私すごい今こっち亀ハマってて、お父さんもお母さんもちょっとしか分かんないから、じゃあさ、こっち亀のあれ知ってる、星東電と星東
電ずいぶん昔のから見てんね
星東電って
星東電ってすごい初期のキャラだよね
星東電って言って知ってんの、いや知ってるよって言って、寺田寺井とかじゃないの、
そうそうそう、
寺井なんかしょっちゅう出てくるじゃん。
星東電、
本田とかね、あんなのダメだ、
星東電結構隠れキャラだよね。
星東電はかっこいいって言う
あれかっこいいか、結構いかつい人だよね。
あの一人だけゴルゴ調なの。
そうだよね、
一人だけゴルゴ調で出てきたら、なんかあのこち亀の雰囲気を全部ゴルゴ調に変えていくってギャグなの、
はい、あれ何巻ぐらいだっけ、結構初期だよね。いや
結構最初の 10巻
とか10巻とか20巻とか、うん、それぐらいだよね、
うん、
星東電って俺すげえ、俺も
う
耳が何かを
びっくりした。こっち亀でまさか星東電の名前を聞くと思わなかった。フェラーリに住んでる家族知ってるとか言って、ああいたいた
いたいた、あのお金なくてね、全財産をね、
すごいすごい、読んでるこの人こっち亀みたいになって、
すごいね、
すごいね、小3でそこにたどり着いてるんだ。
あの四畳半にポルシェ入れてる人だよね。
そうそうそう
バリバリの初期だよね。
そう。だから、あの、マトイとかさ、ロボット、
いやいや、ロボットとか、あの辺になるともう逆に分かんないよ。
あれじゃないのみたいな感じで言ったら、もうあの辺はもう面白くないんだと。
いや、まあ確かに俺はもう完全にあの辺で読むのをやめちゃ
う、ね。面白くないっていうか、もうただの予定調和しかないから、面白くないから、最初の方がいいんだと。
あの頃になるとなんか変にハウツー漫画みたいになっちゃってるもんね。
そうそうそうそう。まあ、だからそうじゃないんだ
って
言
って。ま
あ、だから本当、30年ぶり、いや40年ぶりに星東電の名前、
星東電っていうか小学校3年生の時に俺聞いてたらね、俺抱きしめてたかもしれないね
びっくりしたよ。
なんかご飯食べに連れてってあげたよ、うん、俺逆に、
はあはあと思って、
将来有望ですよ。
いや有望だなって、いいもん持ってるよ君、
う
ん、って。
そうだね、あのわけわかんない、あの ヤクザの親分とかね、うん、出てきそうだよね。
そうだからあなんかその当時の面白い漫画ないかって言ってて、で、はい、だその学童だか何だかにあるから、はい、でも学童にその古い漫画ばっかりなんだって、
はい、だああなるほどね。こっち亀学童に置いとくのもどうかな。
どうかと多分その最初の方しかない。
しかも初期の頃なんてあの亮さん実弾打ってるからね。そう
だあんまり経験が良くないんだ。なんかないかっていうから、はい、流れ星銀河っていうか犬好きでしょ好きっていう。
そうだね、
流れ星銀河っていうのが、はい、何それ熊と犬が戦うんだよ、
はい、高田武藤とね、
超楽しそうって言って
喋るんだよね。
そう、人侠漫画です
よ。そうですね。
犬の形した人侠漫画、ね、
もう犬が鎧兜とか着てるから、
ね、包丁こうってカーッて。
そうだね。
でも流れ星銀河を読んでもらいたい。
なるほどね、はい、よろしくメカドックとかも読んでほしいね。
ああ読んでもらいたい、
ね、車に詳しくなってほしいね。
学童のやっぱどれだけの、うん、学童がどれぐらいヒットポイント高いのかもね。
そうだね、うん、ちょっと学童行ってみたいな、そこ
のね、うん、それにもよるんだけど、いやどうそこは良かったですよ、はいはいはい、非常に感動しました、
ね、素晴らしいね。っていうかその学童はちょっと問題ありだな。もうちょっと刷新しようや、せめて。もう2世代ぐらいしたってもう相当前の漫画だよ。
せめてね、せめて地獄先生ヌーベイぐらいの、そうそうそう
そう、せめてね、
うん、ぐらいの年代じゃないといけないのに、うん、プレゼンされたからね、星等で。あと本当に、はい、私、まあ某、
はい、
ギターメーカーの方に、
はい、
ずっと勤めておりまして、まあ、ここでもね、はい、似たような仕事がやってたんですけども、まあはいはい、そこのですね、
はい、
創業者の方がいらっしゃるんですけども、
はい、
渋谷さんっていう方がいらっしゃるんですけども、
はい、
実は、
はい、
昨年、
はい、
10月に、
はい、
亡くなってたらしいんですよ。で、まあまあ、本人の意向もあって、
はい、
大々的に、
はい、
お葬式とかもやらなかったらしくて。
でもニュースにはなってませんでしたっけ。
いや、なってない
な、なってないか、
ホームページでちらっとぐらいな感じで、
はい、
出てて、
うん、
で社員の中でも、はい、全員知らないんじゃないかみたいな感じのレベル。
ほう、
かといって、まあ当然別にじゃあ本普段から何もやってないけど、別にちゃんとし、はい、お仕事されてた方で、はい、非常に自分もまだまだ若手の、
あれもう経営からは離れてらっしゃった感じ。まだもうバリバリ
やってる、バリバリやってる。
なるほどね、
うん、最後の最後までバリバリやってて、もう本当に自分もまだ20代のペーペーの頃からいろいろと教えてもらい、
はいは
い
はい、
こういう時はこうやった方がいいとか、はいはい、こういうふうに考えた方がいい。でだいぶミルク放送局自体も、うん、だいぶやっぱその渋谷さんの影響は正直受けてるところ
が
あるんですけど、やっぱり、絶対編集をしない、
あ、はいはい、
止まらないとか、
はいはいはい、なるほど、
内容じゃないんだと、はい、やり続けろみたいな、そういう教えも、
はいはい、なるほどね、
はい
はい、大事なことですね。
大事なことをすごくいっぱい教えてもらって、はい、やっぱ僕、はい、やっぱね、こう亡くなった方のことを言うのも自分嫌なんですけど、はい、結構やっぱりすごものすごくショックで、
なるほど、
非常にこう思うところもあり、
そのこの業界の父親みたいな部分もあるんじゃないですか、
ね、そうですね、うん、まあ、本当にいろいろと教えてもらって、う
ん、はい、
まあ、本当できれば、
はい、
まあ、なんだお墓かなんかに会って、はい、合わせたいなみたいな感じではあるんだけど、ちょっとなかなかそういう風なムードにも社内がなってないっていうから、
まあ、向こうの意向もあるからね、う
ん、で、はい、ちょっとぜひ、はい、まあ、これを、うん、まあ、この今回のミルク放送局で、
はいはい、
まあ、ちょっと黙祷をしたいなという風に思っておりまして、
はいはい、
ちょっとお写真、はい、渋谷さんのお写真が、はい、生前のお写真があるので、
はい、
ちょっとそれを、
はい、
みんなでも、
はい、
見てもらって、はい、一緒にちょっと、はいはい、忍んでもらえないかなという、
は
い
は
い
は
い、
これはもう大事ですよ。失礼のないようにやらせていただきたいですね。
まあね、
はい、
死にに口なしじゃないですけど、
はい、
非常に尊敬してる素晴らしい、
はい、それは大事
です
ね。
ちょっとこれスマホになっちゃうんですけど、
はいはいはい、
こちらが渋谷さんになります、はい、見えますかね。
反射じゃん。え、語りじゃないな、その人は。
え、俺反射じゃないよって言ってた。先生ほら指あるじゃんって言ってた。
いやもうその受け答え時点でね、
俺
指あるのを見せる時点でね、 いやいや、まあ、豪快な方だったんだろうなとは思うけど、うん、もう肩着ではないよね。
いやいやいやいやいや、いや、だって
革のジャケット着てるからね。
これあれだからね、なんか別に清掃とかしてないからね、普段からこう、こうだからね。
これもう、まあ、マフィアの格好だもんね。
いいか、いいか、俺はな、ロサンゼルスでコブラって呼ばれてんだ。
いやいや、おかしいおかしいおかしい。
経営会かなんかの時に、
ね、一般市民がコブラっていう名前は、コブラってニックネームつくのスタローンぐらいだからね。
コブラ
って、ダメダメダメダメ、
下向いて笑っちゃってさ、何を言ってるんだこの人と思って。コブラ、仙台店店長、何々立て、お前は店で何て呼ばれてるんだって言われた、うん、いや田中って。田中じゃねえよ、お前はハブって呼ばれるの。
分かんない分かんない分かんない、
何かを伝えたいことは分かんない、うん、リビドーみたいな、ただ、ま
あ、パッションでね、
そうパッションは分かるんだけど、方向性がよく分かんないの
よ、ね、よくまあ会社のトップで入れたな。
まあ、創業者だから
ね。まあ創業者だからね、創業者、まあ、それぐらいの人だからね。
新しいギターを作って、はいはい、いまいち売れ行きが悪いと、
はいはい、
経営会議、
は
い、したら営業部長に、
はい、
このヤクザ、ヤクザでこの渋谷さんが渋谷さん、はい、おやおだと、
はい、
まあ、これいくらで売ってんだと、はい、このペンダルパクったやつ、
はい、違う違う違う違うよ、
ペンダルパクったやつ、
参考にしたの、
ペンダルパクったやつ、これいくらで売ってんだ、
参考にしたの、はい、
20万ですって、
はい、
ペンダはいくらだって言って、はい、ペンダは15万です、安すぎるんだよって。35万にしろ
って。逆に。
フェンダーが15だろ、はい、うちが35。そ、
はい、
したら買うよ、みんな。
逆にね。
だって良さそうじゃん。
はいはい。
ね、はい。
はいはいはい。
っていう、そういう。
なるほど。
まあ、なんていうんですかね。
それ楽器屋さんだったから、うん、楽器屋さんとしてここまで会社がなったけど、
うん、
これ多分ね、土建屋さんだったらヤクザに。
いいか、会社自体いいか、チャーがな、薬で捕まった時も、
はい、
俺はチャーを見捨てなかったとか言って、
ね、
いや、そん
な、ね、
チャーは切るなよとか言って、いや、別に切ろうっていう話でもないんだ
けど、そういう問題じゃないからね、
そう、別に誰もそんなことは話してないし、はい、チャーさんは素晴らしいですねって話をしてる、
もうこの話はあんまり掘り下げない方がいいんじゃないでしょ
うか、そう、
もうさっさと黙祷しちゃおう、
そう、黙祷しましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。もうこの写真見るためにね、本当に軽減な気持ちになりますよ、もう。
はい。ね。はい。飾っとこうよ、ここにね。
ここかな、ね、はい、これだよね。ね。
夜、なんか動くっていう噂が。さ、サングラスがなくなってる時があるんで。ちょうど、
怖えよ、目が。
12時。
目が光んで、目が光んで。目が光んで。もうね、もう伝説を語り出したら1時間2時間じゃ終わんないから、ね、
ただしかもそのうちの8割は言えないやつ、
そうそうそう、
放送するとやばいやつ、
コブラが、
コブラがね、コブラってニックネームついてる人の過去の話なんて絶対にしちゃダメだよ。絶対に俺らも巻き添え来る可能性があるから、やめて。
素晴らしい方
です、はい、素晴らしい方です、いや、立派で、ご立派ですよ、ここまで会社を大きくされたんですからね、
はい、
はい、
そうね、
はい、そうですよ、だってみんな知ってるメーカーですよ、
これだって買い取ってる、そこの会社から、
え、何、
これとか買い取ってるから、
ああ、なるほど、
だからヤクザから払い下げ金、
なるほど。完全にこれもう銀行で口座作れない。それ公になったらここ融資、
ああそうか、止まっちゃう、やべやべやべやべやべやべ、
ここはカットしないとダメ
だ、ここカット、ここはカット、ここは編集する、
ここは残念ながら
編集する、ここは編集する、
うん、それあるともうね、完全に取引ストップされますから、
うん、
厳しいからね、今
ダメだ、ダメだ、はい、本当に反社との付き合いは
もうダメです、はい、すごくダメですから、
ね、はい、
今は一発で。
はい、今年の、
はい、
今年のじゃない、
はい、
昨年の年末に、
はい、
飯沼一家に謝罪をしますっていう番組をクリスマス過ぎぐらいからやってた、よ、やってたんです、はい、テレビ東京で深夜、
はい、
でもその26時とか、
はいはい、
で、春先にやった石永菊江を探してますっていう番組があって、
はいはい、
で、そこがすごく好評だったから、うん、はい、第2弾なんですね、はい、で、そこにの、はい、スタッフが知り合いなんですよ、
はい、
で今度第2弾をやってると、
はい、
でちょっと聞いたら、はい、またやらせてもらってますみたいな感じで、はい、あ前回面白かったから、
はいはいはい、
ぜひぜひって言って、まあ、どういうお話なのかっていうと、まあ、ホラーなんですよ。
あ
で、いきなりなんか深夜番組番組が始まったら、うん、なんかまあ初老のおじさんが出てきて、うん、なんかこう飯沼一家にご迷惑をおかけしたんで、
はい、
この場をお借りして謝罪をしますって言って謝って、
はい、
なんかすげえ急な階段を登ってって私は封印をされていかなくてはいけませんみたいな、
謝った人が、
そう、それだけの番組なのっていうのが2000年の前半に深夜番組で流れたらしいのよ。でこれ番組は何だったって1回だけ流れてっていうのを検証するのが今もネットで流行ってるとかあって、はいはいはい、じゃあそれはこのおじさんは 何を持って飯沼一家に謝罪してたんだみたいな話、はいはい、それを探っていくみたいな感じなんだけど、で飯沼一家っていうのが誰だか分かって実際いたんですよ、
はいはい、
そしたら、昔あったテレビの家族参加のバラエティ番組で一人一個ずつ、お父さんお母さん、お兄ちゃん妹、
はい、
で、一人一個ずつゲームに参加して、
はいはい、
でゲームを4人ともクリアすると50万円とハワイ旅行みたいな、
はい、
まあ関口宏のフレンドパークみたいな、みたいな感じ、
はい、それは架空の番組、
架空の番組に、はいはい、出てて、でその番組の一部始終を、はい、でその飯沼一家は成功するわけ全部、
はい、
で50万円、
はいはいはい、
となんかハワイ旅行でやったーみたいな感じで言ってて、はいはいはい、もう最後とか紙飛行機チャレンジみたいな、
はいはいはい、
ピッて男の子が、
はい、
だったらどう考えても落ちてるんですよ、なんすかウィーンって上がってみたいなゴールみたいな、
はいはい
はい、でどうやらそれが全員ゲームに成功するために、
はい、
なんかこう呪いというかなんか呪文みたいなのをかけたらしいんです。
あと自分たちに、
そう、それを最初に謝ってたおじいちゃんの大学教授らしいんだけど、その人がかけちゃった。
それはその家族のおじいちゃんってこと？
最初に謝って出てきたおじいちゃん、はい、それは大学教授。
その家族とは他人な
んだ。他人なんだけど、はい、今回この番組に出るにあたって、はいはい、実はお父さんの会社もあまり経営が良くないから、はいはいはい、どうしても賞金が欲しいから、はいはい、ちょっと知り合いのつてをたどって、
はいはい、
そういう 法学とかそういうのが詳しいから
ちょっとおまじない的
な、おまじない的なのやってくれませんかって言って、はいはい、あいいですよって言って、はい、やってみたらそれが大成功して50万円、
はいはい、
もういいじゃん、
はい、
だけど、
はい、
なんかそれ裏表があって、
はいはいはい、
すごい幸せがあると不幸が訪れるみたいな感じに、はいはい、バランス取れてるんだよね、
はいはいはい、
だその後飯沼一家は50万円取って、はい、ハワイにも行ったんだけど、はい、火事で一家全員死亡、
はい、あらあら、
でそれをその大学教授のおじいさんが責任を感じて、
はい、
申し訳ございませんでしたっていうのが流れたのが2000年代初頭の深夜テレビだっていう深夜番組。
そのテレビは本当に2000年代
でしょ？ちょっと全部モキュメンタリー、
なるほどね、はいはい、
そういう設定、
はいはい、
ああ面白いなと思って、
はい、
でスタッフがそこまで追ってるわけ、
はいはいはいはい、
ああなるほどと思ってたら、
はいはいはいはい、
そこまではなんかネット上でも分かってて、
はいはい
は
い、
でこれを全部一回さらっていこうってなったら、うん、どうやら一家心中したはずの長男のイケメンの10歳ぐらいの男の子だけ生きてて、
うん、
今も北海道にいるって、
はい、はい、
それも第2話のクライマックス。
なるほど。
全部で4話なんです
、はいはいはい、
でスタッフが、
うん、
北海道に飛んで、
うん、
飛んでるスタッフも知り合いなんだけど、
はいはい、
あれ、はい、まあまあまあ、それはいい、それは前科が出たら、まあまあまあまあ、で、北海道のこう、
はい、
なんか森林みたいなのビールに走っててさ、
はい、
で、行くじゃん、
はい、
で、なんかちょっとまあログハウスじゃないんだけど、うん、なんかそれっぽいの建物が見えてきた、はい、そしたらなんか、はい、おばさんが出てきて、どうやらその亡くなった長男が大きくなった奥さんらしいんだよ、
はい、ほうほうほう、
あ
あ、ご結婚されてんだ、はい、したらなんか5、6歳ぐらいの子も出てきて、はい、何みたいな、だから子供だって、
は
い、
おー、まあまあまあまあ元気だった、
そうだよなみたいな、うん、それは全然おかしくないんだけど、うん、で主人はまだ今ちょっと出てるから、うん、まあ、実際テレビの取材が OK かどうか、はい、ちょっと本人にもあのちょっと確認してみますんで、うん、ちょっと後ほど1本お電話でさせていただきますっていうふうに奥さんから言われて、うん、あ、分かりましたって言ってスタッフがこう帰ってしばらくしたら電話が鳴って、はい、あの取材 OK だから全然、はい、あの来てもらっていいですよって言って、はい、事件の真相分かるじゃん、なんで生き残った
のかとかさ、そうですね、
あの番組は一体何だったのかっていうことで行くわけ、ですげえやっぱ緊張感漂うわけよ、
はいはい、
そしたら奥からそのお兄ちゃんが、はい、まあ、大人になった姿で出てくるわけ、
はいはい、
それは分かりましたよね、
はいはい、分かりました分かりました、
そこまで分かってます、
分かってます分かってます、
20年か30年の時を経て、はいはい、イケメンの男の子が20年ぐらい経ってから
出てきて、はいはい、実は
生きてた、ね、実は生きてた、
はいはい
はい、あ、どうもみたいな感じで出てきた、
はい、
安村君っていう知り合いの役者なんだよね、
知り合いだらけじゃねえか、
え、安村くんじゃんと思っていやあの実は生きてたとかじゃなくて、はい、安村くんあれ、
はい、
安村くんは、はい、まあ、本業俳優なんですけど、はい、あのファミチキのファミチキくんかな、ファミチキの着ぐるみを着てる、はい、その中の人です、
そんなこと言わなくてい
い、いや、それはね、ファミチキ中の人で検索すると出てくるから大丈夫、それは言って大丈夫
なるほど、
ファミチキ中の人で、はい、いや、しょっちゅうイベントでね、はい、いろんなとこ回んなきゃ、すごくいいやつなんですよ、
はいはい、
優しくて、はい、いろんな回んなきゃ大変なんですよって言って、はい、そんな安村くんが、はい、そんな一家心中なんかで生き残ったわ、聞いたことない、
はい、
何を言ってるんだこれは
だからさっき自分で否定したけどモキュメンタリーなんだからそりゃそりゃしゃあないそりゃ、
え、あ、どうもどうもみたいな感じで芝居をしてるんだけど、
はいはいはい、
もうね、何を見せられてるのかもう分からなくなってくる、知り合いすぎて、
はいはいはい、
主要キャラが、
はい、
もうで次第3話に行くんです、
はいはい
はい、で第3話に行って、はい、安村君はなんかよく分かってないで、だからもう、あ、まあ行きましたねとか、
はいはい、
あ、まあそうですね、はい、まあ、火事は僕だけ逃げたんですけど、はい、みたいな、でなんかまあ容量は得なくはないんだけど、うんうんうん、何か大きいきっかけがあるわけでもなく、うんうんうん、みたいな感じで行ったら、なんか今度妹のラインで、はい、なんか他の知り合いがいるみたいな、
は
い、謝罪した番組出てた、
はい、
あの教授の知り合いかなんかがいるみたいな感じで、で今度妹のラインを当たっていこうってなって、はい、スタッフが、
はい、
でまあ安村君は別に一応基本的に協力的だから一回置いとこう、うんうん、たら妹のつてをたどってたから、
はい
はい、ああ、この家族、僕、妹さん知り合いでしたねって言って、急に出てきたの、なんかその
知り合いが、
したら、急になんか証言をする人が出てきて、
はいはい、
それが東京ミルクホールの小野寺ってやつなの、
でっかいやつ、
ええ、あのオンエアの2日前にダンダダン餃子行ってるんですよ
はいはいはい、
しえー、と思って
それグッドルッキングガイズと大した変わらないじゃん、知り合いばっかり次から次へと、
でその次に出てきたのも知り合いの役者
あ、なるほど、
ミルクホール関係の、
はあ、
もう見れないんですよ、知り合いしか出てこないからモキュメンタリーなのに、
僕が最近あの邦画とか、
はい、
あの日本のドラマ見なくなった理由の一つがまさにそれで、はい、やっぱ長くいると知り合い増えるじゃないですか、どんなにあ のめり込んで、
おお面白いな、これ次どうなんだろう、次どうなんだろう、この人たちどうなんだろうと思って、
あの一昨日飲んでたやつが出てくるともう完全にね、もうなんか現実に戻って、今まで集中して興奮して
たのね、
見た自分がなんかすげえアホらしくなって
きて、そうアホらしい、ほんとそれだったら、それがいつさ何時出てくるか分かんないの、もう事務所単位で呼ばれてるから、ね、こちら、で菅田将暉ぐらい夢だったらいいじゃん、
そうそうそうそう、
別に
そうそうそう、
ああまあまた売れてるんだ、
頑張ってんなーって、ね、
みたいな、なんか応援してあげようみたいな感じじゃん、
そうそう、あのねゴキブリと一緒で一人出てくるといっぱい出てくるジッパ人からげで仕事してるからね、
あいつは横のつながりでやってるから、
そうそうそうそうそう
で第4話ですよ、はいはい、で番組の最後の全体的なクライマックスで、うん、どうやらあの長男は、はい、まあ、なんかこう入れ替わりかなんかがあって、はいはいはい、あいつがいろいろ実感裏があると、
あ、なるほど、ね、
なんか隠してんだろうということで、はい、ディレクター役の人が、はいはい、もう一回安村君のところに行って、はいはい、ちょっと突っ込むんですよ、
はいはい、
突っ込む、そこまでじゃないけど、はいはい、軽く詰める、
はい、どうなんみたいな、
どうなん、うん、え、でもこれこうですよね、はい、みたいな感じのことを言うの、
君どうなんみたいな、はいはい、
いやみたいな、なんか、はい、芝居をちゃんとしだしてきて
それはするよ役者さんだもん
するよするよ、どんどんごめんなさいとか言うなんか言うの、はい、そこでなんか謝るんだけど、はい、あ、これは番組としてのごめんなさいと、はい、うちらに対しての
違う違う違う違う、それは別にちゃんまつに対してでは全然ないよね、
はい、だってもうデラに速攻で2時半による LINE したのお前ふざけんなと出るなら出ると言えと台無しだと番組がって
人の楽しみを邪魔しやがってと、
こっちは楽しみに見てんのに、はいはい、急に知り合いが出てくると困るんだって言った、はいはいはい、あれってオンエア、あそうだったなんでしたっけそもそもあれみたいなの返ってきて、こいつもう何にも自覚してないわと思って、
とね、
ひどいわと思って、はい、なんかいや多分ね脚本的には面白いの、
はいはいはい、
けど知り合いが出てくる
キャストがね、
キャストが悪い、
なるほどね、
キャストが悪いとにかくキャスティングが悪い、はい、
いや俺も小野寺君出てきたらもう何かもう何か、ね、白目だな、
うん、でしょ、
はい、
出てくると思ってるんだったらいいよ、
今度出るんで見てくださいよ、
ああ全然出た出た、
おおすごい、いいじゃんいいじゃんってなる
けど、ね、モキュメンタリーでちょっと怖いやつで、はい、いつどこから
刃物が、いやホラーで出てきたらきついな、
いつど刃物が飛んでくるかわからない状況の中、
ホラーで知り合いが血だらけになってたら俺爆笑するもんなどんなに怖いシーンでも、
これ小野寺くんね
小野寺くんじゃねえ、
まあまあ一応ね、はい、検索したらすぐ出てくるんですけど、はい、小野寺隆です、はいはい、これ飯沼明正って書いてますけど、
はい、
あの違います安村くんです
いやいやいいからしょうがない、それは
飯沼明正じ
ゃない、
ないです、これは
しょうがないよ、
ファミチキくんです、
はいはい、
ファミチキくん中の人で検索してください、
そんなのはいいの一般の知らない人たちに比べたらいいの
もうねそんな感じでしたよ正月は、
そんな正月、
はい、
小野寺くんにぶち壊された正月ということですね、うん、しょうがない、
そうです、
はい、そういうところだと小野寺くん君そういうところだ、
はい、
はい、
あとはねちょっとこれごめんなさい、あの、はい、で映画は、はい、あの今週末見に行こうと思うんですけど、はい、ミルク放送局として1個のネタとしてはちょっと取り上げづらいんで、
はい、
一応なかなかこう、はい、そういうつもりではないんですけど、はい、そういうつもりじゃない人たちが寄ってきちゃうから、はい、あのここでお話ししておきますけど、はい、グランメゾンパリ、
なかなかギリギリのラインされてるな。
いやこれは確認してもらっていい、
はいはい、
面白いんですよ、
はいはい、
多分、
はいはいはい、
でグランメゾン東京、
はいはいはい、
見たことあります？
ない。だからさっき言っただろ、急に試合出てくるから見ねえんだよ。
グランメゾン東京クラスは出てこない
でしょ。でもあのレストランで食ってるや
つ。あるあるある。怪しい怪しい時ある。
あのライン出てくるんだよ。
危険な時は、うん、危険な時は、そうそうそう、確かに地面師で試合出てくるけどどうしようと思ったの。
そうそうそうそう、
お前いいとこでいるなよ、抜けにと思ったけど、
そうそうそうそう、
地面師ですよ
ね、どうする JK とか出てきたら、
だって普通に相棒出てるよ、
そうでしょ、
うん、無理なんだよ、だからグランメゾン東京っていうのが今、
はい、
あのグランメゾンパリっていう名前で映画化されてるわけです、
はいはいはいはい、
でどういうお話か知ってます、
あのあれだよね、三つ星取りに行く人の話だよね、そう、なんだろう、
これ三つ星キムタクがこうやってるって、
はい、キムタクがやればかっこいいの、はい、
でどういうお話かっていうと、うん、天才料理人のタクヤがフランスでブイブイ言わしてたんだけど、うんうんうん、まあ、何かの事故か何かで、うん、なんかピーナッツアレルギーかなんかのお客さんにピーナッツソースをかけたものを出してしまって、
はい、
ぶっ倒れちゃって、はい、もう救急車騒ぎになって、で、それで店が、
あ、なるほど、
で日本にもそれがあの、はいはい、報道で飛び火して、
はいはい、
で結局フランスでやっていけなくなって、
はいはい、
日本に帰ってきて、
ね、
プラプラしてるわけよ、
はいはいはい、
で一方、うん、フランスでやろうとしたけど、うんうん、あのシェフでやろうとしたんだけど、うん、ずっと日本にいてシェフでやるとうまくいかなくて、うん、結局帰ってきちゃった鈴木京香、うん、
はい、
この2人が東京で出会う、
はいはいはいはい、
第1話、
はい、
あ厳密に出会うのはフランスか、はい、で東京にやって一発かまそうぜっていうのが第1話、今気になるとこありませんでしたね。話的には分かりましたよね、
はいはい、
話的には。で2人が、はい、協力して、はい、あのグランメゾン東京というレストランで2人ともシェフなんだけれども、いろんな料理を作ったりして、いろんなお客さんとかライバルのやつとかもいるわけで、頑張ってやってって最終的に三つ星を取る話なんです、
はい、
分かりました、
はい、
で脚本は黒岩勉先生って言って、もう東京 MER とかもやられてる、もう100点の今一番売れてる方ですよ、
はいはいはいは
い、面白いんですよ、
はい、
だから剣道将来ものだよね、はいはい、頑張ってやってたんだけど、うん、
はいはい、
自分のミスではないけど、はい、
まあちょっと
やらかしてしまって、
はい、
でもう一回
再起を図る、
再起を図る、
はいは
い、いいじゃないですか、
はい、いい話ですよ、
いい話だよね、うん、で面白いんですよその林だから、
はいはいはいはい、
ただ、はい、お話のストーリーラインはいいんですけど、はい、これ20代後半のやつなんよ主人公の設定が。あ、なるほど
ね、確かにね、俺より年上だからね君だけ
今ね、
うん、鈴木小賀さんだって上だよね。
ごめんなさい、こういうこと言うのなんですけど、うん、拓也52か3
2かな、うん、俺の2つ上だね、うん、
で鈴木京香先生が、はいはい、56です
今年、はいはい
はい、あら今年57か、アラカンなんですよ、
うん、そんな一発ひっくり返すぜっていう年ではない
の。いや、お話はいいんだけど、
はいはいはい、
時々だからおは、あの、はいはい、ストーリー上で、はい、おじさん頑張ってんなとかなんか言ってるんだけど、全部やってることが20代後半なのよ。で脇を固めてんのもミッチーとか、
はいはい、なかなか年齢層高いね、
あーみたいな、
はいはいはい、
知ってるんだけどこいつらみたいな。で最初見てて、ああ別に鈴木京香も出てくるんだと思って見てて、もう一人だからそれこそね、なんか上白石が出てくるのかなぐらいの感じでボケって見てたら、いつまでたっても鈴木京香しか出てこない、
はい、なるほどね、
一番若手の女の子でビズリーチのお姉さんだ
な、なるほど、
あそうかと、
すごいね、平均年齢やばいね、
だから海外じゃ絶対にありえないですよ、そのフォーマットの中で展開してい くグランメゾンシリーズ、
はいはい、それドラマの中ではおいくつぐらいみたいな設定
って、いや多分実年齢と一緒、
あそうなんだ、はっきりは出してないけど、
はっきりは出してないけどおじさんおばさんで言い合ってるから、なる
ほどね、
でその二人が実はちょっとあちあちなんじゃないかみたいなことをちょっと軽くね、ガチガチじゃないか、軽く軽くで、実はこれ三角関係になってみたいのもちょっと入ってくるわけ、
なるほど、
いらないのよ、
いらないな、もう52と6のそんなね
いらないのよそこの話、
そうだよね、初老のマッチングアプリみたいな、
そうね、だ初老のマッチングアプリは言うと、はいはい、そのね、はい、炎上しちゃうから、
そうだね、
別にこれ拓也はかっこいいの、は
い、いやかっこいいよ、それはかっこいい、いや鈴木京香さんだって
鈴木さんだって鈴木京香さんってありえないぐらい美人、
めっちゃもう考えられないです
よ、ただお話のフォーマットと配役が沿ってないんですよ、
ね、そうだね、確かにそれはもうちょっと若いキャストで見たいよね、
だって王様のレストラン、
はい、
見たことあります、
はい、ありますよ、僕あれがだってお芝居に入る、
あいいじゃないですか、
はい、
あれに出てきた先輩のギャルソン誰でした、
はい、松本幸四郎さん、
幸四郎さん、はい、あの時実年齢おいくつか知ってます、
そっか、あれも
大先輩でしたよね、
そうですね、50にもなってないんじゃない、
47なんですよ、
俺より年下だ
そう、
まあ今見ても俺より年上に見えるけどね
そうそうすごいよね、だって47ともうちょっとさ千だ松本幸四郎ちょっと千人じゃないけどさ、
でも確かに現場ので働いてる人で一番の先輩ってそれぐらいの年齢だよね、
あ確かにね、
だからそこだと現場にいても、うん、あ頑張らなきゃってなるけど、50過ぎると現場にいる人って逆にちょっとヤバい人だから
キムタクなんかもう全力でもう前進んでるからね、
うん
すげーな、でグランメゾン東京も、うん、まあそのお話そのものは面白い、
はいはいはい、
裏切りがあったりとか、すげえ料理も綺麗に撮ってるし、
はいはいはい、
面白いの、
まあ、料理をね前も言ったけどコックさん題材にしたドラマって大体面白い
です
よね、うん、
面白いで年末に特番ですよ、うん、2時間の、
はいはいはい、
で、映画に向けての前哨戦みたいな、うん、それもポケッと見てたんだけど、うん、こんなもんだろうは超えてくるの、うん、
あなるほどね、
あやっぱうまくできてんなと思いながら、この配役以外はほぼ100点なんだけどなと思って、はいはいはいはい、でこれ、
ね、
グランメゾンパリ、
はい、
絶対に俺泣くぜ
まああなたは泣くでしょうね、
これだけは確信させてもらいたい、はい、ただ配役が
パシなるほどね、
これはでもね、アマゾンプライムとかネットリストでも見れると思うから、う
ん、あなんか見た気がする、あの見れますよっていう、うん、
見れ、うん、第一話見てもらって、はいはいはい、お話はおかしくないってことだけをみんな確認してもらいたいね、
はいはいはいはい、なるほどね
っていう、
はいはいはい、
ちょっとね、うん、ミルク補足群の第1回分としては収録するには、はい、ちょっとこう、うん、誤解を招きかねない表現、
俺がいない時にやって
なんだっけ、さっき初老の運動会だって
言ってない言ってない
そういうのが引っかかるんですよ、
初老っつった、
初老っていう
の、あのそう、フレンチ、
そういうのはダメなんですよ、ジャニオタはすぐクンクンクンクン匂い嗅いで嗅ぎつけてくるからこういう生配信の中で放り込んでいかないと
俺の年上に初老って言ったって悪くないだろ
う、ね、そう悪くない
俺が初老なんだからもう、まあね、でも確かにね、
年取ってるけど実はできますじゃないからね、
そうだね、
そうなのよ、なんかすごいなと思って、
ね、
いかになんていうのこう若手俳優がだらしないかってことなの、それともキムタクがどうだけすごいかってことなのかな、どっちなの、
どっちもなんじゃないですかね、やっぱキムタクにとって変われる人がいないってことでしょう、
あキムタクは唯一無二だからね、
うん、俺は本当に日本のトム・クルーズだと思ってるからね、
真田広之ではない、
真田広之、いやあのなんつうんだろう、真田広之さんはさ、あのちゃんとそのキャラに沿うけど、あのキムタクはキムタクじゃないですか、このドラマ出ても、はい、でもそれってトム・クルーズもそうなんですよ、ね、よくあのみんなバカにするけど、あのどのドラマでもキムタクじゃん、喋り方も変わらないし、はいはい、もうキムタクが出てるじゃんって言うけど、俺それできる人ってやっぱ俺選ばれた人だと思うんですよ、役者です、それをやって、
やっていい、
やっていい人、
やっていいで、やっちゃって成立しちゃって、
そうそうそう、でそれって誰かなって思うとトム・クルーズなんですよ、あの人もさ、あのミッションインポッシブルだ、トップガンだ、うん、まあ、その他にもいろいろ出てるけど、全部別に特別なあの役作りほぼしてないですよ、
してないね、
全部同じ人ですよ、ぶっちゃけもう性格もほぼ一緒ですよあれ誰だろうな、あれ日本でできる人誰だろうなと思ったらキムタクなんですよ、
同一人物なんだ、
いやもう同一人物って言っても成立するぐらいじゃないですか、どの映画も、
はいはいはい、
他にもたくさん出てるけど、どれもあの時代背景も全部違うけど、全部同一人物ですよって言っても成立しちゃうのって、ハリウッドだとトム・クルーズだし、日本だとトム・クルーズじゃない、キムタクなんですよ、だから僕はそれはすごいなと思ってて、だからキムタクにはもう行ってほしいね、もう料理作って、あと戦闘機にも乗ってほしい、
乗るなこの調子、
乗ると思う、あの先にちょっと織田裕二が乗っててたけど、
ベストガイ
に乗ってたけど、
それはみんな知らないし、ね、大丈夫、織田裕二も忘れたいやつ、
あのそうだね、悟空って名前だったからコールサインがね、まあそれはいいんですけど、僕ちゃんと見ましたからまあそれはいいんですけど、
怖くて見に行けないよ
みんな見てください、あの、はい、多分 VHS にしかなってないんじゃないかな、
絶対織田裕二が許されないだろうな、アマプラとか
に、間違っても、もし何かこれ見てる、織田裕二さんの近しい人に、ベストガイって言ったら、多分キレられるから、い
や
いや
えってなる、
あってなる、踊る大捜査線もなくなる可能性がある、
そうそうそう、
踊る大捜査線、もうやらんってなる可能性があるから、まあ、それはいいとして。そういう感じです
、はい、はい、そんな感じでしょうかね、はい、森さんの方から何かお正月あったこととか、
お正月ですか、
はい、
まあそうですね、お正月靖国神社にお参りに行きました、
おお、
そんだけ、
素晴らしいじゃないですか、
はい、お正月は本当に何もしないっていうのが決めてるんで、
うん、
あただね、今回ね、僕はおみくじをいろんなところで引いたんですけど、
はい、
どれも吉みたいな感じだった、
吉なんだ、
だから吉なんだなと思って、うん、だから今年でも吉ってまあ悪くないじゃないですか、
まあ普通でしょ、
みんなすぐ大吉大吉って言うけど、うん、普通より上ですよ、
あそうなん
だ、だってまあ
普通は何なの、
神社によって違うけど基本大吉の次が吉なんですよね、
え
いやでもね、ただ神社によって違うんですよ。基地の後、あの基地の後に中吉小吉末吉っていうのがあるところと、大吉中吉小吉吉のところとあるらしいの。これはね、神社によってちょっと違うらしくって、諸説あるんですよ。
そこ統一してもらいたい。
そうだ、そこはちょっとちゃんとしてほしいんですけど。ただ俺の中では、
聖人宮なんか統一してもらいたい。
ただ俺の中ではもうナンバー2だと思ってるから。
2位ね。
はい、
あ、まあ、悪くはない、
悪くはないので、結構今年はブイブイいけるんじゃないかなと思ってます。
わかりました、
はい、でこれ、昨日僕ちょうど田無神社行ってきたんですよ。
ああ、はいはいはい。
田無神社結構有名じゃないですか、
はい、
パワースポットとして、
はい、
でもね、やっぱね、昨日も平日で7日だったけど、すげえ混んでた。やっぱ有名なんだ、ここって。すげえな、もう道路に出るぐらいの行列になってて、僕
は
割と早い時間に行ったからそこそこ空いてたんですけど、終わってなんかうろうろ神社とか見回って、終わってふっと見たら行列とんでもねえ長さになってて、うわすげえと思った。で、ちゃんと龍の焼き物付きおみくじを引きましたよ。
おお俺おみくじ基本引かないんですよね。
あ、そうなんだ。なんかちょっと引いてみたくなりません？
なんかよくわからない。書いてあることはよく分かんないし、
あ、まあ確かに「そよ風吹く」みたいなこと書いてますよね。
そうそう、読んだ瞬間忘れちゃうから。
でもね、僕なんかやっぱでも年取ると神社仏閣好きになりますよね。
ああ、
神社とか行きたくなるんだよ俺。で、あと一応僕初詣マニアなんで。
ああ、それはいいじゃないですか。
はい、初詣大好きなんです、
はい、
で一時はね、その明治神宮とか、
あ、はいはい、
有名なところによく行ってたんですけど、最近あれちょっと待てよと、これ自分が住んでる近所の神社にまず挨拶するのが筋なんじゃねえの
っ
ていうことを最近気づいて。
そうですね、
ちょっとちっちゃいんですけど、うちの近所の神社にまず元旦の朝一は行くようになりまして。
そうですよ、大小関係なく。
そうそうそうそうそうそう、そこに行ってお参りするとなんか運が開けるようになりましたね。
ああ、はいはいはい。
ただね、いろんなところの神社、ちょっと神社巡り最近したくて、伊勢神宮とか。
ああ、伊勢神宮怖えのよ。なんか、
なんで
行ったことある？
ないって。だから行ってみたい
っつって。あ、行ったことはねえのか。
ないのない、
うん、なんか一番奥は写真も撮っちゃダメみたいな、はい、
あ、でもね、僕基本的にお寺神社仏閣では俺写真撮らないようにしてて、なんか失礼な気がして。
じゃあなんかね、階段の手前から、はいはい、なんか布みたいなのがスーッと出て、その奥、この階段の上が、
はいはい、
でこの階段の手前から先に行ってもいけないし、これに対して写真も撮っちゃいけないみたいな。
まあ霊所だからね。
何これ、心霊スポットじゃんと思って。
いや、でも言ったらそういうところじゃないですか。
怖っ、帰ろうみたいな。何これ、怖いとこ行きたくねえんだけどと思って。
出雲大社とかも行ってみたいんだよね。
あ、出雲大社は
行ったことある？
ない。
で、僕ほら10月生まれだから神奈月なんですよ。
出た。そのなんか神奈月ですけど何
みたいな。いや、でほら出雲大社に集まるじゃないですか。
まあ、そうね。
で、あの辺って神有月っていうじゃないですか。
そうだ、10月の。だから中吉とか小吉の立ち位置をみんなで話し合って
る、はいはい、そうちょっと今年どうする、どうよみたいな感じじゃん。全体会議やってるわけじゃん、
はいはい、
だからね、どうも俺神様がいない時に生まれたから神様に認知されてないんじゃないかな。だからこんなついてないんじゃないかなって思う。
出生届は出てない。
そう。あれ、お前、あ、ごめん、いない時に、あ、俺いない時にお前がいるのか。
だから世の中の10月生まれ全員そうなっちゃう。
そう、だから多分世の中の10月生まれ、いまいちな人多いんじゃないかな。だからちょっと出雲大社に10月にちゃんと行って、俺いるんすけどっていうことを言ってきたい。
わかんないけど、大谷とか10月生まれだったらどうする。大谷翔平が10月生まれだったらどうする。
だったらあいつがちょっとこっそり、なんか神様の可能性がある。もしくは出雲大社にちゃんと、
絶対
いるんで自分。
絶対立派な人いるよ、10月生まれ。
室伏広治。
おー、素晴らしいじゃないですか。
僕の誕生日確かに、はい、あとね、ケイン小杉もそう。
よ、素晴らしいじゃないですか。
あいつらは多分出雲大社にお参り行ってるんですよ。
行ってるから筋肉が、
そう、筋肉があんなにある。だからね、ちょっと出雲大社に行ってみたいな。
出雲大社ね、
うん、はい、あ、それ正月の話とそれたね。
まあいいじゃないですか、はい、だからいいじゃないですか。ちょっと有名な神社仏閣に、はい、ね、行ってみるツアー、はい、
そうですね、
みたいな。
はい、まあ前もね、確かミルク放送局で話しましたけど、初詣ってそもそも鉄道会社が言い始めた、
あ、
はい、反則イベント ですからね。だからそれに乗ってみるのも一興なんじゃないかなと、うん、あえて乗ってやりますわ。はい、あれ初詣は行ったんですか。
近あ実家の近所の、
あでもそれこそ奈良だ、奈良じゃねえや、あのね、あのあそこですもんね、あの
キャバクラ、
キャバクラじゃねえ、あの
鎌倉、
鎌倉なんて言ったらもうお寺だらけですもんね。
お寺っていうか神社、
神社、お寺、えお寺だってあるでしょ、神社
もある、お寺もある、
まああの辺だって有名なところいっぱいあるでしょ、
うん、だってうちの親父なんか近所の神社のなんか係だから、うん、
ああ地元の人はね、
うん、
やってそう、
うん、
だってそれこそ鎌倉なんてだって由緒正しいお寺とか神社だらけでしょ、多分
そうだ
ね。いやだってあの辺だってね、あのちょっと前に大河ドラマになるぐらいのところだもんね、
まあ、八幡宮とかも1月2日に行ったんですけども、うん、はい、あのやっぱ人いっぱいなんで、
あだよ、ね、
あ人いっぱいでもここからも規制が入っちゃってて、あ、まあ、ここからは並んで少しずつ行ってくださいって言ったら、ああもう買ったらいいからいいや、あのもうこっちから帰ろうって
まあそういうもんだよね。いやでも有名なね神社って逆にね、
はい、この下からでも、はいはい、
とんでもねえことになるもんね、
うん、あでも、
はい、
あなんかね、多分地元の人が一番よく行く神社みたいなところで、うん、ちゃんとした織田武道みたいな人に、はい、ちゃんとした織田武道みたいな人に、はい、あだだだだだだだだだだだってやってもらった。
なるほど、今年、
うん、
あいいじゃないですか、ちゃんと役払いやってもらったんだ。
ダダダダダみたいな感じで
バカにすんの、語られるぞ
ちょっと笑いそう、ちょっと笑いそうになっちゃってあんぽんぽんぽんぽんぽん飛べ飛べ飛ばとかずっと言っててさ、何をやってるんだろうこの人と思って、
ちょっと前にはちゃんと花園神社とかにも行ってましたもんね。
そうですか、
はいはい、
3人いてね、3人ちゃんとハモってるね、なんでそういう練習をしてるんだよと思って
しかもあれですよ、あの前も言ったけど除夜の鐘つけるんですよ、うちの近所のお
寺。あいいですね、それはね、
うん、それあのついてきました。
へ、
うん、あのちゃんと
夜は寒いからいいや。
いやでもあの大体最近気候がそうなのか、お正月って大体あったかいんですよ。
あそう、
大晦日から元旦にかけてって晴れててあったかい日が最近多くって、外にいてもそんなに寒くない。
寒い、
まあ、短パンとかで言ったら寒いけ
ど、ね、夜は寒いでしょ。
いやでもね、うちの近所その結局、まあ、住宅街にあるお寺なんで言ってもそんなメジャーじゃないから、
そこまで混んでないんだったら、
いいか 10分か20分も並べばつけるんですよね。
12月30日によく行くなんかラーメン屋が今年最後なんでみたいな感じで、あのじゃあ最後なんでなんかチャーシュー1枚どうぞみたいな感じで X で言ってるから、おおと思って、まあ、並んでもそこ5分10分なんですよ、まあ、人気はあるんだけど、で6時半ぐらいに行ったのかな、すっげえ並んでて、マジでと思って、別に100円安いとかそういうわけでも何でもないのに
チャーシュー1枚増えてる、
チャーシュー1枚全員こじきじゃんと思いながら、でもそんな並ぶわけでもないから、はいはい、なんか回転がいいから、はいはいはい、と思ってたら、はいはい、でこう並んでたら、はいはい、いつまでたっても進まれるの珍しく、
まあ、ラーメン
もね、南極、南極、なんか、はいはい、南極かここはみたいな感じになって、でもう一回店のなんか最初はスマホいじってたんだけど、もうここは寒くてと無理 で店の X をもう一回見てみたら、はいはいはい、今日は、今年一番最後なので、はい、一番太い麺ですみたいなこと書いてあって、
知
らねえよ、一番太い麺ってことはだから茹でんのに時間が
かかる書いて悪いはしたんだ、
あの投資するかと、
はいはい、
で自分も食べてる時もさ、並んでる後ろの大学生ぐらいの
圧がね、
圧っていうより、はい、頼むからこれ入れてくださいみたいなディズニー映画のなんか寒い表現みたいになってて、はいはい、入っちゃダメ、
鎌倉、
いやいや、あの、
都内の、
都内の、
なるほどね、
これ
並ぶのは寒いね、
あれは大変だったなと思って、はい、あれが一番面白かったな。
いやでもあれですね、あの人間ってさ、その特別なサービスっていうのにやっぱ弱いじゃないですか、
うん、
ちょっと前に新宿かどっかで、日清のなんかキャンペーンでカップヌードルをタダで配るみたいなのが、
時々だって配ってるね、カップヌードルじゃないけどなんかあの
なんか飲み物とかあるじゃない、うん、カップヌードル配るってなった時になんか2時間ぐらい待ちになったらしい、最大2時間並ぶんだったらコンビニで200円定価で買った方が良くないって思って、
確かに、
だってゴールがカップヌードル、普通だよ別になんか特別なグッズがついてるとかじゃなくて、
ずっとグッズついてて、極端なりそれを転売しちゃうと1000円ぐらいになったらまだわかる、
まだわかる、あの、まあ、コレクターとかね、うん、特別なパッケージとかだったらそれは欲しい人は欲しいでしょうよ、普通のカップヌードル それが2時間待って欲しいですかって話じゃん。じゃあ買えよ、まあ、向かい今そこの目の前にあるコンビニですぐ今買えるぞと。
買った方が早いんで。
そうなんで、そこをちょっと履き違えないで生きていきたいなと。いい
ね、そうね。
今年はそんな1年です。
はい。
はい。
そんな感じですかね。
はい。
いやということで、
はい、あ、なんかちょっといろいろコメントいただいてますね。ちょっと前になりましたね。はい、コブラの話してたら止まった。
あ、映像止まったんだ。
止まった。
あ、まあ、それしょうがないです。
それしょうがない。やっぱ来たんでしょうね。
来た
んかね。沼沢一家に謝罪
します。飯
沼一家。あ、飯
沼一家。面白かったですが、最終は前後に出てきた岸本くんのお母さんがめちゃくちゃ怖かった。そう、この人は知り合いじゃないから、
完全
に怖かったんです
よ。
その前後に挟まってるのが知り合いだから、もうただのコントにしか見えない。
なね、
これも振りだぞ、
ね、
振りだぞって、
はいは
い。俺怖いよ、怖いよっていうのと一緒になっちゃってるから。
はいはいはい、怖がらせようとして、人に喋ってるんだろうな、こいつって思うわけですよね。はい。
ここでコメントしているのもみんな知り合い
そうですね。
はい、キムタクは作中で老眼の眼鏡、いや、かけてました。だから一応、だから年齢はそれ相応の年齢設定なんです
よ。なるほど。
ただ、
もうちょっと若いので
や
って
ほしいな。50代が徹夜でメニュー改札とか、
うん、やつ
とかしないんよ。
せいぜいほんと40前手前かな。
そう。うん、はい。っていう感じですかね。はい、じゃあちょっと、いろいろとお話しさせてもらって、すみません、長くなってしまいまして。
はい
こんな感じで、
はい
させてもらいました。また来年も、あれ今年も一つ、
はい、
よろしくお願いいたしますという形ですかね。
は
い
うん、そうですね。
はい。
はい、
あとはあ、こんなもんかな。
こんなもんですね。はい、
うん。ちょっと言っちゃまずいな。
あ、じゃあ言わない。
言っちゃまずい。
はい。言っちゃまずい。
はい。
ことは言わない。
はい。はい、ということなんで、はい、また来月、はい、2月の上旬ぐらいに、
はい
節分あたりにやろうかなと思いますんで、よろしくお願いします。
は
い、
豆を巻きながらも。
はい。
はい
よろしくお願いします、はい、ということで、
はい
また次回、
はい、
バイバイキーン
今年もよろしくお願いします
およっ
へ
終了
はい
で